この細川先生のレポートの中から取り出してみますと、1949年ラジオ東日本がレコードの、それから1950年米智一が日本語でのアナウンスをやりました。こちら産業組合と本田産業組合の両組合の不動産市況、こういったものが大変にもてはやされた。いわゆる日本語放送というものがどうしてみんなのためになったかといいますのは、ラジオ放送というのは仕事をしながら聞くことができるんです。当時どんどんと田舎の方からサンパウロや大きな町にですね、出てき始めた日本の移民さんたちというのは農業を捨てて出てまいりました。町に出てきたのはいいんだけど、何もできない、資本もない。これで一番とっかかりやすいのが洗濯屋さん。ちょっとした家を借りまして、アイロンがあれば本商売になる、洗うのは手だと思ってもできました。干すのを切ったら残せばいい、そういうことで始まった人。それから近郊の野菜農業の人たち、養鶏農家の人たち、こういう人たちが朝早く携帯ラジオなんかを枕まして、仕事をしながらラジオを聞きながらというのが、その当時の大変な楽しみだったのでございます。当時の日本語の新聞に出ております。楽しみはラジオを聞くだけ入り叩く長く言う入るわらびかるポケットラジオの涙節、母の日のラジオが歌のプレゼント、流行歌だけになるラジオ伝統性なんてね、ラジオを買ったりあるいはなんかで、このレコードをかけるというのに関係しまして、私たちねレコードをかけますのに小遣い稼ぎをしました。今だからおしゃお好み歌謡曲という番組を作りました。皆さん方のご希望を募ります。言うとですね、みんなかけてもらいたい、自分の名前を出してもらいたいというので、封筒にその注文書が入って、ついでにいくらか入ってくるんですよ。でそれは親分の方に、パトロンの方に言う必要ない、私たちがみんなもらいました。もう一つ喜ばれましたのは、人が亡くなりましたと死亡通知と言われる。これはですね、当時の新聞といえども田舎の方まで新聞が届くのは何日も後なんです。ラジオはその日のうちにその場で田舎へ荒らさせば聞こえる。
どれぐらいまで聞こえたんですか、サンパウロから。
はい、
ちょっと、ラジオ局の電波がどれぐらいまで。
電波ですか。もうほとんどブラジル国中に聞こえる。
そんなに強い電波ありますか。
結構強くです。短波になりますね。結構遠いところです。日本に届くんです。日本で聞いてます。で、いろいろ日本での、で聞いた人がですね、物好きな人がいましてね、時々ブラジル語です。それで日本語放送の歴史を今調べています。先ほど言った細川先生以外もう一人いる、そのぐらいで届くんです。今まで電波を随分使うようになったから雑音が入って聞こえなくなったからどうかそれは知りません。その死亡通知というのはですね、もう新聞に出すより以上にですね、これは早く届くというので、わざわざ放送しているところに、これも一刻争っちゃうというね、ラジオが朝の7時40分から始まり、もう7時半頃から待っててくれましてね、これを一つ放送してください。それから原稿を書きまして、それで放送してあげます。どこそこの、とはね、結局、みんなに知らせたいという気持ちが強いですから、 何年何丸で来た何とか植民地出身の何のそれがし、何歳で亡くなりましたと皆様方にお伝えします。こういう文句を作りましたね。そしたら
言葉の一員はないんですか、
はい、
言葉の一員はなかったんですか。何
まあ、ありましたけどね、もうそこはね、もう融通をつけました。ところが今度はラジオさんともになりますと、この奥原社長、それから弟の奥原マリオ、後にマリオ奥原プロダクションなんていう会社を作った人、この二人を大変にしっかりしておりました。全部聞いとるんです。で今日、社長まで何回しゃべるか。だからいくらだだいぶ取り上げられました。もう一つはね、スポンサーがですね、直接スタジオに来ました。一番有名なのがですね、今でもガルボブエロで売ってますよ、バウルーのそば、バウルーのうどんなんてね、長澤信司という人、この人がですねスタジオに来るんです。で私が喋ってる横に座って聞いてるんです。で自分で書いてきたコマーシャルをね、これをやってくれる。終わったらね、今のお金でしますとね、やっぱり50コントでしょうな。そのぐらいのお小遣いを私にちょっとこう入れてくれる。これはパトロンに内緒でした。ですから、長澤信司なんていう名前、今でも私は覚えております。元気なもんですね。まあ、だんだんとですね、このテレビというものが発達しきまして、ブラジルでもどんどんと見えるようになってきた。そうしますとですね、やはり経営者にしますとそっちの方も去ってみたいなと思うんでしょう。だんだんとそっちの方に移ってきます。たまたまあの時のブラジリアの大改革で1964年ですねのアートインスティテューショナルルームのシンコというです、ね、これでもって外国放送一切禁止ということになりました。それでも何かかんか、潜ってやってた人もいましたし、補足というものが必ず法令に出てくるんですね。例えば何をしたとかですね、そういうのがダメだと、ニュースとかあるいはコメントなどは同じ文章をポルトガル語に翻訳してしゃべればよろしい。しかしそれはできませんよ。難しかったですね。結局は、放送、日本語放送という番組が知りこそりになっていくわけでございます。取り留めのない話で大変失礼をいたしましたが、これがラジオのお話でございます。ラジオを日本語ラジオ放送と映画ということでしたが、映画の方はちょっと時間的にあまり割くことができませんので申し訳ございません。これはまた日を改めて誰かもっと詳しい人にやってもらえればと言います。というわけで時間もだいぶ経ちました。今日はこういう時間帯にもかかわらずたくさんお入れいただきましてありがとうございました。夜遅くなってまいりますとラジオ放送もだんだんと終わりになります。ラジオサンタマルの午後11時頃になりますともう眠くなってまいりますね。